オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
すいません、ポテトとスマイルとあと iPad ください。皆さんこんにちは。
こんにちは。
おはようございます。この辺も、始まりました。
もう、もう最初のあれすら覚えてないし。
週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイクスです。
サーパーソナリティのケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
うん。もうね。
ボリボリ食ってる。
あ、エコーで、注文したポテトが届いたんで、食ってます。うん。
誰もスマイルくれませんでしたけどね。
そうそう。
メイフィスさんが揚げたポテトを食べた。
そう。僕が注文して僕が揚げたんで、まあ、実質僕みたいな感じですね。
メイフィスを食べている。性的な意味。
怖っ。ホモやん。怖い怖い怖い。
怖っ。
デリヘルや。
ん？ん？ あんね。適当なのはいいけど、わけのわからんことよ、適当までは許そう。
うん、
なんか通して。
ポテトって美味しいね。
うん、
で、ね、なんか、お腹減ったんで、
うん、
収録前にポテトをあげたら、
うん、
まあ食べてたら、うん、まあ収録時間になっても食べてるだけなんですけど、美味しいってだけの話なんですけど。うん、まあ、
冷えたらダメだから、
うん、
やっぱり収録時間といえども、
揚げたてね、揚げたて。
揚げたてが食べれればいいと。
うんうん、
でも収録時間は、
早めの方がいいよね。早めの方がいい。
うん、
僕はね、この後買い物行きたかったんですよ。そう、エコーにも言ったけど、
はい、
新型の iPad。
おう
が、もうつい最近、
うん、
もう数日前に発売されたので、はいはい、それを買いに行きたかったんですよ。うん。だから、この収録を早く終わらせて、
うん、
ヨドバシカムラに買いに行くんですよ。
若者集まる、
そう、
梅田に。
外国人しかいない。
ほんとそれ。
ほんとね。
ね、あれですけど。何が違うの？
新しいやつ？
あ、よかった。もう全部一緒じゃん、もう。いたじゃん。まな板も iPad も一緒じゃん。
君タブレット持ってるよね。ネクサステンだっけ？
ネクサないんですね。
ネクサない持ってない、持ってるよね。
持ってますね。
何言ってた君は。ね、まあまあ真面目に言う話すると、
うん、
今回の iPad は、Apple Pencil？
はいはいはい。
今まで iPad Pro でしか使えなかった、
うん、
Apple Pencil が、
うん、
対応になりました。
お
値段が、で、37,800円がアップル公式サイトで、うんうん、iPad がそのまま、プロが、それまで7万円くらいしたんですよ。68,900円とか、
はいはいはい。
で、もっと上位モデルっていうか、まあ、内蔵容量が上がると、
はい、
もう10万円近くしたんですよ。
うん。パソコンじゃんって感じ、ね。
そう。で、利点がアップルペンシル対応ってことだったんですよ。
はいはいはい。
iPad 何が違うのって、まあもちろん性能もいいんですけど、
うん、
で、一番の違いは、iPad と iPad Pro の違いは、その Apple Pencil 対応かどうか、
はいはい。
っていうの違いだったんですけども、その約3万円の違いが、今回の iPad が、まあ、いや3万円台で Apple Pencil 対応と。
でも、言うたらもう、普通のスタイラスペンってあるわけじゃないですか。
うん、
タブレット用とかスマホ用とかの。うん、スタイラスペンと Apple Pencil は違うの？
全然違う。
何が違うの？
120fps 確か。
FPS？
うん。
フレームパーセカンド。
なんで、普通のやつだと確か60まで。でも30かな、しょぼいやつだと。
うん、
なんで、すごい遅れてくるの。書きが、
書いた瞬間から。
書いた瞬間から、そうそう、
うん、
は、例えば、線をなぞると、まあ、例えば 0. 数秒おきにスッてなんか、画面に流れる。120度までいくと、もうほとんど書いてる感触が一緒っていう感じになって、だから iPad Pro って、絵描き、絵を、イラストを描く人にとって、すっごい大事な、画期的なものだったの。
はいはいはい、
今まで液晶タブレットってあって、うん、まあ、液晶モニターがそのまま、タブレットみたいに使えるよっていうやつがあったんだけど、
は
い、それね、20万から30万する
の。あります。若者さんとかがね、
そう。
まあ、いいんですよ。もう画質もいいし、上から描けるし、で、筆圧もね、256とか、そうそう、なんかいろんな段階ができるし、まあ、あれやけど、お価格はね。
すごいもう、ね、その気軽に始めようってレベルじゃない値段してるんです よ。ね。うん。もう、例えば普通のデジタルのイラストレーターさんだ、本業してても、液タップは欲しいけど、もうちょっと生活が安定してからかな、みたいな人が多いんですよ。うんうん、 そういう人にでも10万までなら仕事よくして出せるって人が多いんです、やっぱり、
はいはい、
だからそういう人は iPad Pro と Apple Pay して1万円ぐらいするんですよ、
うん、
なんでまあ合計11、2万ぐらいするけど、うん、まあまあまあこれで液タブが20万30万の代わりになるからって言って買ってたんですよ、
はい
はい、
うん、
で今回の iPad はその Apple Pay が対応ということで、ただ、うん、そこまでじゃないです、確か今回の iPad は 60fps だったんで確か、
あ、はいはいはい、
あの Apple ぐらいの性能はないんですけども対応っていうのに、
うん、
追いかけはできるよ、
うんうんうん、
例えばメモ書いたりとか、あの普通にね、うん、ただ、Apple と違って、プロ専用のキーボードが使えない確か、
ああはいはいはい、
あの、アップル専用のキーボードがあるんですけども、うん、iPad Pro のね、
うん。
それが使えない、対応じゃないとか。ちょっと iPad Pro で性能落ちてるとか。
まあまあ、それはね、値段の、まあ、半額ぐらいなことを考えたら。
今回はだから、あの、教育者向けっていうか、
はいはい、
その学校とか、アカデミックバージョンみたいなもんなんで、まあそういう学校とか、授業とかに使うように、あの、まあ、Apple Pay 対応で、
はい、
まあまあ、ちょっとやりやすいように
ね、
うん、あの対応ってことですけども、まあ、かなり評判はいいみたいで。
おー。
う
ん、
やっぱりアップルペンシル対応はでかい。で、まあ、プロセッサー、まあ、いわゆる CPU ですね。はい、もう、いわゆる、A10 になったと。
あ、
1個世代前は A9 だったんですけど、はいはいはい、A10 になったということで。A10 はね、iPhone7 と同じぐらいかな、多分。
はいはいはい、
iPhone8 が A11 なんで。
あ、
11。
そうなの、もう11まで。
8は11ですね。ただまあ、まあ、タブレット向けの。
で、10は10。
10の方、ね、あの、ちょっとややこしいですね。iPhoneX の方点があるんでね。ただまあ、それで、ただタブレット向けなんで、ちょっとまあ、普通に成分よりかは、いいプロフェッサーとしますけども、
うん、
まあまあ、そんな感じですね、
はい、うん。
まあ、あの、昔の iPad 使ってた人とか、
はい、
あの、なんだ、iPad を初めて買う人、
うん、
とってはかなりいい。
うん、
ミニとかだいぶ出てないんで、新作が。
そうだね、うん、ミニなんか4年、5年ぐらいな感じで。
iPad Pro と iPad シリーズが出てないんで、
はいはい、
まあ、プロは敷居が高すぎる。
うん。だから、うん、敷居が下がったわけですね、
そう、だから、ね、iPad を、まあ、欲しかったけど、機会がなかったなーって人とかは、
うん、
いたとめちゃくちゃいい商品だと思いますね。
そうですね。あの、あれこのラジオで話したかな、2週に200回のあったな気がするけど。
何がですか？
で、メイン端末 iPhone になりました。
あ、それしてねえわ
ですよね。
うん、
まあさっきからもうギャーギャー Mac のことについて言うてますけど、
うん、
で、iPhone がメイン端末になりまして、
ああ、
まあちょっと知り合いから、
うん、
Mac を安く譲ってあげると言われまして、
うん、
でその前から、ま、K は、かれこれ、もう、7、8年ぐらい、
うん、
アンドロイドをずっと使い続けてきたわけですよ、K は。
うん、
もう、7、8年前に、その Mac というか iPhone 触って、俺にはこの、まあ、その Mac のパソコンを含めて、
うん、
右クリックが使えないとか、
うん、
なんかメニューがよくわからないとか、
うん、
なんで設定画面がアプリごとじゃなくてわざわざ設定のところからあれを探さなあかんねんみたいな、
うん、
あるじゃないですか。
エクスプローラーをちょっと使いにくいし、
そうそうそうファインダーだからね、分かりづらいんでっていうのがあったので、
うん、
マックは気嫌いしてたわけですよ、
うん、
なんですけど、まあ今アプリに関してはもうどっちでも使えるし、
うん、
で正直ね、やっぱり性能とか含めて考えたら勝てないじゃないですか、アンドロイド
っていうか、まあまあそうだね、
うん、なんで、で、まあ含めて、まあその言ってくれて予算もだいぶ安く、うん、あれたんで、iPhone7 を、
うん、
まあその友達から購入しまして、
お、
今7をバンバン使っております。
なるほど。
まあね、もうみんなね、いい点はね、もうみんな知り尽くしてるでしょ、
うん、
こんだけ流行ってんだから、
うん、
分かってるでしょ、
うん、
やっぱりね、難点はいっぱいあるよね。
あるよ。
うん。
うん。
逆になんでこんなに難点があるのに使い続けてんのかなっていうのは、まあ、使ってからもやっぱり思うよね。
まず、
うん、
キーボードがクソ。
うん。
うん。これは間違いない。
あね、そう。キーボードがクソすぎて、
うん、
で、K は、Android は、エイトックさんのやつを使ってるんですよ。
うん、
で、 徳さんへ。で、あの、カーソルキー、文字のこっち側に行きますよ、みたいなやつ、あるじゃないですか。うん、あれが、欲しいんですよ。
うん、
で、iPhone のやつがないんで、困ったなと思って、あ、エイトくんのやつを買おうと思ったんですけど、うん、よくよく調べたら、エイトくんの iPhone バージョンにも実装されてないらしいんですよ、それを。
あ、そうなんだ。
カーソルキー。うん、やっぱり多分だからその iPhone 側でなんか規制というかできないようになってるんでしょうね。わかんなくて。で、あの、カーソルキーさ、移動しようと思ったらさ、
うん、
まあ、こう選択して、
まあ、長押ししたら、あの、拡大して、棒が出てきて、
で、ティティティティってなるでしょ。でも、あの、その、拡大しようとしたらさ、こう、範囲選択とあれがなんか一緒になったりとかさ、
うん、
で、あの、最近だから 3D タッチ、まあ7なんで、うん、対応してるんで、3D タッチの、あの、カーソル、
うん、
で、まあ、なんとかできるけど、もうなんか、こう、3D タッチにしようと思って押した瞬間に、なーの変換コードが出てきて、なじゃねえんだよ、おめえはってなったりとかね。だからもうほんまキーボード周りはクソです。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。はい。ガンガン食べてましたね。はい。とかね、あとはまあ、あの、お財布携帯、
あ、
ま
あ、
最近対応したっていうところもありますけれども、未だにエディとかね、対応しませんし、ねえ、あと何があるかな、あと、あの、メイン画面あるじゃないですか、うん、メインのホーム画面の、うん、アプリ画面があって、
うん、
一番左端に通知画面あるじゃないですか。あの、検索と、あの、
ウェザーとか見るやつ、
ね。ウェザーとか見るやつ。うん、いる？
まあ、これ、ここは設定は自分でいじれるんで。
まあ、いじれますけど、いる？
結構使いますよ、僕は。
あ、使ってんだ。何？
天気とスケジュールを、とか、を見てますね、
結構。あー。天気は、パソコンで見るし、これで、ていうか、むしろ、なんかもうその、なんか見るときは、もうアプリで見るんで、でわざわざこの画面だ、この画面が、それ使うといいよ、使えばいいよ。消せる人は消せるようにしてほしいんだよね。なんでしないのかなっていう。
まあ、元から機能っていうか。
ジョブズ
ジョブズはいねえ。Mac にもありますからね、それ。株価見れるやつ。
あ、まあまあ、
サイドバーみたいなやつ。
でもほら、Mac は表示しないようにしようと思ってできるじゃないですか。これはもうなんか、もう、いるじゃないですか、常に。常に居続けるじゃないですか、これ。
でもそこまでいかないしな。
こいつ、なんかこうやった時にシュッて、あーってなる。
いや、ならないけど。そんな、ならないですけど。
まあ、アプリ数はもう、なんか大変なことやってますけど。
うん、
はい。いう感じで、まあ、アップルはね、やっぱり、つかんけど、でも、やっぱり、動きとか、その辺のことを考えたら、であとね、あの、アンドロイドだと、やっぱり、アプリごとの不具合とかが、ないね。
ないよ、それは、うん。アップルは統一してるからね。
統一してるね。そこは偉いなとは思います。うん。
あとは、まあ、ね、まあ、何回もやってるけど、iPhone、
うん、
は、まあ、iMac か、MacBook が、あの、
うん、
の、やっぱり共有っていうか、
うん、
あの、データを共有できたり、
うん、
あの、操作が、ね、できたりするのが偉いから、やっぱりまあそこら辺と一緒に持ってると、より快適が、なんかな、iTunes の共有とか、
はいはい、
データのバックアップとか、
うん、
まあ、あとはもう、
でも別に Windows の iTunes でもできるんじゃないですか？
できなくはないけど、設定がちょっとめ
ん
どくさなる。
あ、そうなんだ。
うん。
未だにやってないからね、あの、iCloud の方のアップバックアップ当たってるけど、
うん、
っていう感じですよね。そっか、まあ、でもまあ、とりあえず手に入ったもんは入ったんで、
うん、
これをうまいこと使いこなして、うん、もう K もリンゴマスターに、
おマカーなるか、マカーに、
おお、もうマカーになりますよ。
まあまあまあ、僕はなんかもうなんかとにかくアップル信者みたいになってますけど、ぶっちゃけ Windows を使ってんだけどね、普通に。タブレットは iPad 以外のタブレット持ってるし、
はい、
Android タブレットね、
うん、
持ってるんだけど、まあまあまあ。ね、複数持ちではやっぱり、
まあ、複数持ちはね、
うん、
正義ですよ。
うん、
まだに K はだから、それと一緒にあのもう一個 あのスマホは常にアンドロイドを持ち続けてますけれども、
ああ、
はい、っていう感じでね。
まあそんな感じでオープニングはひたすらアップルでのトークで
アップルトークでした。
はい、はい、次行きましょうか。 本気アニメ雑談。
イエーイアニメになる、イエーイアニメ、ウォーイエ
ーイ。 DJ のなんかアニメなんかあったっけ？とんかつ DJ あげたのか？
懐かしい、もう1年近く前じゃないの？見てないしわからん、あれですけれども、4月に入りまして、新しいアニメが始まり、
改変期
ね、2018年冬アニメが終わりっていうね、感じですけれども。
はい。
はい。
ということで、まあ、
ね、
どうしようかな。
うん。
冬アニメからの話する？
冬アニメから、時系列的にはそうなりますかね。
はい。冬アニメね、
うん。
だがしかししか見てない。
あれ？うん十本とあったのに？だがしかししか光らなかった？
いや、多分ね、まだ見てないだけ、多分見ようと思ってたやつあるんだよ。
ああ。
ただ、アマゾンプライムでボケーと見てたら、うん、だがしかしがなかったから、ああ、アマゾンプライムではあるんだ。ボケー。あ、もう終わった。あ、そうか、15分か。終わりって感
じ。そう、宅飲みと15分、15分でね、やってたんで、まあ、いつもの半分ぐらいっていうね、感じになってしまいますけれども、まあ、なんかねって感じで。
僕は原作の方が好きなんで、
うん、
まあ、正直アニメはボケるみたいなだけでした。はい、以上。
いや、OK もね、最初はちゃんと見てたんですけど、なんかダラダラしてんじゃん。
おう、タラタラしてんじゃねえよ
って。タラタラしてんじゃねえよじゃん。で、ケイ基本的に、15分アニメ好きじゃないんで。
ああ、言ったらね、
まあ、そうなんですよ。なんか15分アニメが好きになれなくて、まあ、そういうのもあって、まあ見てるうちに途中でなんかどうでもよくなってきたかな、みたいな感じでね、なって、なぜか、エンディングもよくわからんアイドルが歌ったりとかしましたし、
ね
え。っていうね、感じでしたけれども。そんなですか。他見てなかった。
ああ、ポッポテピピッカは全見たわ。
ああ、そう。あれは、なんかね、なんか違うからね。
あれはなんかね、
ポポテはね、
あれはニコニコで、公式配信してたんで、全部見ました。
うん。
それぐらいかな、でも見たの、なんか。
前回クールの神アニメ、空よりも遠い場所を君は見ていないのか。
あ、見てない。
見なさい。
アマゾンプライムにあったけどね。
よりもいはいいよ。
あとは、ゆるキャンをちょっとまた見とこうかな、
はいはいはい。そうだね。ゆるキャンは見るといいね。
あと、オーバーロードはね、見ようかなと思ったけど、配信しているサイトが見つからなかったんで、その公式配信しているサイトが、
はいはい、
ね、どこだろうってなったんで、わかんなかったんで、まあ、いいかなってなった。それぐらいかな。高木さんは結局見なかったしね。うん、そんなもん。K は？
K はね、結局ね、最後まで見たのが8本ぐらいで小さい。8本ぐらいになりまして、まあその中でも先ほどちょっと言った、空よりも遠い場所。これがね、花田監督作、あ、違う、監督は違う、シリーズ構成が花田、和樹とかかなんかで、何のシリーズでやってるかな、まあ、タマコとか、あと、ラブライブ、あ、そうや、ラブライブかな。ラブライブのあのあれってとかするんですけど、まあ、当たり外れの多い人ではあるんですが、まさか、だからそこは期待しなかったんですよ。ただ、で、最初の方はちょっとぐだーってしてたような感じがしたんで、微妙かなと思ったんですけど、6話ぐらいから、6話7話ぐらいから、ちょっとね、まあ、端的に言うと、女子高生が、南極を目指す話なんですよ。で、まあ、その、メインの主人公、しらせちゃんが、のお母さんが南極観測隊員で、
はいはい、
で、ただ、その南極で、不慮の事故に遭い、亡くなってしまって、日本に帰って、お母さん帰ってこなかったで、その最後を見た、最後に、で、その南極に、を娘のしらせちゃんが目指すっていうところから始まり、で、今の日常を変えたいっていう、他のね、子たちが一緒に4人で南極を目指すっていう作品なんですが、
はい、
本当ね、後半から、前はね、涙が出てくるの。
それはどういう意味で？
この、青春の、なんだろうね、
俺たちは失ったものがあいつは持ってるんだ、ボロボロボロって。
でも本当そのね、なんか青春の輝きで泣かせるんだっていう感じ。
あ、はいはい、
本当ね、なんかあの純粋に気持ち感情移入させるのがすごくうまいシナリオ構成になってて、もうね、見るだけで泣けて涙が強切れる感じでね、久々に おっさん
って感じだった。
いやね、これ多分ね、あのおっさんじゃなくて本当に久々のね、あのシナリオのいい作品として、あの泣けたなっていう感じやったんで、これはねぜひ皆さんにもね見ていただきたいかなというふうには思いますね。あとは、まあ、ラジオでも言ったかな、あの、スロースタートが、ね、すごい良かったので、まあ、スロースタートのユリが良かったっていう、シトラスよりもユリはスロースタートだったんじゃないかっていう説が出てますけれども、スロースタートはね、いいんですよ。
A1 ピクチャーズ。
A1 なんですよ。A1 さんがですね、本気出しちゃいましてね。
ユリンユリンしてた。
あのね、本編はね、そうでもないんだけど、とにかくこの、エイコちゃんと、あと、えなみ先生っていうね、先生がいるんですけれども、そのえなみ先生との、あの、やりとりが、もう、あーっていうぐらいにもう、すごい有利だったんですよね。
もう気持ち悪い。
これはね、思わず原作買っちゃうぐらいね、良かったんで、ぜひ、ミフさんも、お楽しみください。
まあ、Kindle で。
はい、まあ、という感じで、まあ、いっぱい見たものはね、他にも、まあ、三つ星からずかあるんですけれども。
フェアリミア、そこそこ見ましたと。
はい、見ました。
で、ハロアニメですよ。
はい。そうだよね。
ハロアニメね、
うん、
さっきちょっとケイと話したんだけど、うん、あんま見るもんね。
まあ、いつも言ってるっちゃ言ってますけど、さらに。
そう。
うん。
まあ、ちょっとね、メイヒス的に気になるのが、ペルソナ5と、
まあ、ペルソナは、4、3?4。4ね、すごい。
まあ、アニメやってて、うん、まあ、3は、劇場版でやりました。
あ、劇場版か。
うん。はい、で、まあ、どっちも見てたんで、うん、また A1 ピクチャーズなんですけども、さっきと一緒で。まあ、ペルソナ5は見よう。
はい。
ね。で、そ、ね、グラゼニ。
ほう。
これね。
なんかめっちゃ野球っぽい感じのあれですけども
。この野球選手が、
はい、
ゼニアゼニモクやっていうのを巻きつつ、まあまあ、あるんですけど、まあちょっとね。
もうなんか、モーニングっていう感じの、作画の感じで。
そう、モーニングね。ねモーニングのやつ、
あれですけれども。
もうね、落合さん、福士さんですよ。ね、あの、有名な落合、ね。
落合監督の。
落合監督の
息子。
息子さんとかね。
が、なぜか声優をやっていて、野球アニメに出るってい もうなんかカオスな展開になってますが。
まあまあ、そもそも声優として結構やってる方だからね。
うん、結構なんかね、うん、出てますよね。
で、
はい、
放送が BS スカパーっていう、どこで見んねんっていう、スカパー契約しないと見れへんやんかーいっていうね。
どうなんだろうね、これ、無料でやってたりとかしないんかね。BS スカパーでも、何分間かだけは無料になるみたいな感じで、そのスクランブル外すみたいな時間があるんですが、どうなんでしょうね。その辺が気になるところです。
わかんないとか。で、
はい。
まあ、ちょっと気になってますということで。
うん。
あとはこのパーツドラっていうクソみたいなアニメがあるんですけど、まあ僕ね、
パーツドラってやってなかったっけ、アニメ。
やってたよ。
ですよね。
これは違う。パーツドラは、あのパーツドラは、
パーツドラ。
うん。世界観がパーツドラのモンスターが出てくる、
うん、
世界観で、とりあえずなんか、ねえ、なんて言うんだろう。ちょっとね、あ、なんだろうな。これは、リアルのパズドラの方。
ん？
あの、
うん、
あれ
はリアルなパズドラが
ファンタジーな世界観で、ドラゴンとか出てきて、その、なんか、ゲームじゃない。ゲームの中の世界観を利用したって感じの話で、
はいはいはいはい、
こっちは、主人公が
部屋の中でパズルを取る、スマホのパズルをワンバンバンバンやっていく瞬間を
上から。スマホ持ってんすよ、主人公。
持ってますね。
パズドラって、e スポーツだったんですよ。
ほう。
e スポーツ皆さんしますかね。
はい。
エキセントリックスポーツみたいな。う
ん、
ね。
そんな略だったんだ。
確かそんな。うん。うん、なんか、なんとかのスポーツって言って、うん、で、いわゆる、まあ、ゲームをスポーツ競技にしようって、うん、ね、野球とかサッカーといったようなね。う
ん、まあ今、格ゲーとかでよくね、やってますよね。
で、パズドラとかモンストも、e スポーツ候補っていうか、まあ e スポーツ認定されたことあるんですよ。
ああ、そうなの？
うん。で、それで便乗して、主人公は多分パズドラのリアルゲームをして、
お
多分、プロを目指すような、なんか、そういう熱血スポコン、スポ ポーツアニメっぽいんじゃないかみたいな。
おー、新しい感じだね。
まあ、いわゆる野球マン、アニメとかサッカーマンみたいなもんなんじゃないか。
おー、そう、e スポーツでやっちゃおうと。
そう。
あー、それは新しいね。
多分ね、そんな感じ、多分これ。コロコロみたいな感じするでしょ。
確かにね。まあ、どうなんだ。まあ、多分この B、テレビ東京 BFX 系全6局ってことは、まあ、夕方とかその時間帯にやるのかな。
まあ、コロコロ配信みたいなもんですよ。多分おもんないんで、僕はね、パズドラはね、もう本当にもう、結構やってるんで、言いますけども、パズドラは多分外部作品展開で、成功したことがないんで、もう、俺なんかみんなぶっこけてるんで、もうこれもダメでしょ。
あれは、これ放送記念でなんかプレゼントが出るかなみたいな。
あ、まあ、それはあるかもしれない。うん、そんなもんかな。
ね、
あとはね、今期ね、マジでまあ、いつも言ってたけど、なんか昔の作品リメイクだったり、
まあ、2期とか、
ね。外部作品だったり、うん、なんかそんなのが多いんで、
そうだね、
前見てなかったら見るもんねえよってやつなのよね。
まあでも今上の方にありましたけれども、どこ行った、ソードアートオンライン、のオルタナティブのガンゲルオンラインって、これソードアートオンラインの2期かな、の話の初め半分でやっていたゲーム世界を他の作品しちゃいましたみたいな、インスパイじゃないね、名前出てこないけど、スピンオフ作品でやるやつなんで、うん、まあまあ、電撃で言えば、とある魔術のインデックスの、レールガン的な感じのあれにはなりますけれども、結構ね、これ、パークさんから勧められたんですよ。ソードアートオンライン、ゲーム見なよって言われて、で、言われて、まあ、あんまり見る気ないけども、その時はちょっと時間もあったんで、まあ、ちょっと見てみるかと思って、日記から見始めたら、ガンゲルオンラインの、ちょうど話で面白かったんですよ。で、あ、これ普通にアニメ一期、まあ一期全然見てないけど、まあなんかほらオンラインゲーム世界に入ってなんかなんちゃらするみたいなで、ね、ハーレムを築くみたいな外部情報はね。ハーレムなのか、まあ純愛というのか、まあデレデレなのかよくわかりませんが、
うん、
まあね、まあそういう外部情報はあるんで、まあでもそれぐらいだけでちゃんと。全然別の世界ですし、見れたんで、まあ、今回の話 も完全にキリト君出ないかというかね、基本的に関わってこないんで、話には。なんで、まあ、普通に、こっから見る人でも大丈夫なんじゃないかなっていう感じ。
やっぱキリトかな。俺はキリトに似てるって昔から言われてるし、キリトはナイスか分かんないって言われてるし、ツイッターのイキリオタク
さん。イキリオタ
ク。イキリトさんたち。
イキリトさんたち。ねえ、っていう感じですが、
まあ、そんなものかな。
ねえ、K はね、だいたいこのラジオで、今期のアニメ何本見ますみたいな話すると、K だいたいね、まあ、15本前後。
あ、言ってんだよ、前から、
ね。言ってますよね。
それぐらいは。
うん、で、だいたいね、まあ、3話ぐらいまでは10本以上見るんですよ。
うん、
ただ、今期ね、今、まあ、まだ見るやつの半分ぐらいしか放送されてないですけど、この収録時点では。ただ、この段階で、すでに、脱落者が多数いまして、魔法少女サイトとかあるんですよ。
ありますね。
この作品とかね、ちょっと重すぎるよねっていう、まあ、作品のね、あれがそうなんで、しゃあないんですけど、まあ、まあ、放射されると、ちょっと、この、仕事に疲れて帰ってきた体に、これを見るのは、辛いかなっていう。もう、それとその、同じ魔法少女で魔法少女俺の、なぜか変身した男になっちゃう的な、やつの方が、もう、ゆったり見れていいかな、みたいな感じね。っていう感じなのと、あとね、とりあえず、今期、一押しなのは、多田くんは恋をしない。 こっちね、ただこいっていうアニメなんですが。
あ、動画工房か。
動画工房なんですよ。で、あの、動画工房で、で、オープニングが大石正義が歌って、っていう、ちょっと待ってよ、野崎くん、だ月刊少女の野崎くんのスタッフが集まってやってるっていう感じのあれで、で、まあ中森祐一ですし、っていう感じでね、野崎くんのあれで、なんですが、まずね、メインヒロインがね、
はい、
金髪美女なんですよ。
金髪ですね。
金髪ですよ。
初金ですね。
初金の。で、しかも、ネタバレになるかな、ネタバレになるかな、王女なんですよ。まあ、王女候補なんですよ。
ドレス着てるからね、なんかね。
はい、外国のね、王女のあれで。で、まあ、それが、まあ、男の子と出会って、
ボーイミーツガール
的な感じの話なんですが、まあ、その辺はね、まあ、ありがちですよ。
バイオハザード。
バイオハザード起きない。バイオハザード起きない。大丈夫、そこ。
なんか、言い方が似てるなと思って。
そうかな。はい、まあ、そんな感じですが、あのね、これ、まず、一番初めに、主人公が、江戸城というかね、皇居で、桜撮ってるんですが、カメラのところに、ニコン D7200 って書いてあるんですよね。で結構大体アニメ作品って、それ商品名とかって隠すんじゃないですか。
そうね、
消したりとかね。なぜかコミックガールズっていう今期のアニメで、放文社でやってるアニメで、の、あれやのに、放文社が出てくるところが文放社になって、なぜそこを放文社しなかったんかなとか、あ、まさか同じにするとこの、社内もこの4コマのふわふわした感じに見れるけど、実際の現場はそうじゃないから、それを同一されたら困る。
アニメ会社と、まあ、原作者は違うから。
ね、まあ、竹書房が破壊されましたけれども、うん、その辺を置いておきまして。で、まあ、田中君が恋はしないの方は、カメラのロゴ名がね、ちゃんと出てて、うん、お、これはちょっと違うな、という感じを思ってたら、最後のところに、まあ、最後のエンドテロップのところで、こう、協力っていうのが出てくるんです
よ、ね。はいはいはい、はい。
このアニメ、この会社が協力してます、みたいなところに、キャノン、パナソニック、ソニー、ニコン、で、それからね、レンズのタムロンとかね、あと三脚メーカーのスリックとかもね、協力してるって書いてあって、なんだこれはと。で、K は結構カメラ好きなんで、
そうですね。
ね、まあ、カメラ好きとしてはこれは、ちょっと前にジャストビコーズってアニメがあって、そこはキャノンの一社提供で、一社協力でしたけれども、今度はちょっと違うと。だからもう、K の、もうその、野崎くんも好きだし、で、この、金髪ヒロも好きだし、
カメラも好きだし。
カメラ好きだしっていうね。
もう好きが集まったよ。
そう。で、銀座の街をちゃんと、こうね、聖地巡礼もできそうな感じのあれで、ちょっと今季来るなっていう感じはしてますんで。まあまあ、そんな感じ。まあ、結局ね、では、まあ、当たりそうなのはあるけれども、まあ、今の段階で8本ぐらいになってるんで、最終的にもしかしたら5本ぐらいに減るかもしれない、
ね。切って3本がやる。はい、ということで。はい、そんな感じで、我々の、うん、今期アニメ、ね、初感って感じですね。
はい。まあ、こっからね、どういう展開になっていくのか、メリットがアニメを増えていくのか、見るのが。
もしくは、アニメ？おー、
あんまもう、
来期ね、みたいな。
そこまで。か、もしくは、ああ、いいよね、魔法少女リリカルなのが初期みたいな。10年以上前のアニメ見
始めた。Amazon プライムで結構見てるよみたいな。
そうですね。
はい。じゃあそれはまた3ヶ月後ということで。
3ヶ月後。
はい。次行きましょうか。はい。オタラジオでは投稿を待ちしております。普通歌各種コーナーへブログにある投稿フォームへ ご投稿ください。
はい。
はい、ということで。
へい。へい。
へい、へいってあったね。銀玉だっけな。うん。で、そんな感じで、はい、まあ今回は、アップル雑談からアニメ雑談という、まあ、AAA 尽くし会ということで、うん、今考えました。はい。で、まあそんな感じかな。
はい。
次回は、4月下旬。
あ、
か、ゴールデンウィーク。
それで思い出したけど、鼻散っちゃったから花見してねえな。
あ、もう散った。
うん。
雨が降ったしね、最近。
まあ、 ポテトが花見代わりで。
葉桜だったら
葉桜見行きます。はい、しませんよ、もう。はい。
はい、そんな感じで。
次はゴールデンウィークの前に撮れれば、もうゴールデンウィーク前に撮れるか、撮れないかわかんない、ね。
撮れたら撮る。で、ね、まあ無理だったらゴールデンウィーク中に合わせる。
はい。
そんな感じで、皆さん、はい、次回お会いしましょう。
はい。
それでは皆さん、さようなら。
バイバイ。
バイバイ。